東京から帰ってまいりまして、まあ、数日経ってるわけでございますが、東京行きますとね、なんだか歩くんですよ。トータルでね、まあ、2泊3日でしたけどもね、20キロちょっと歩いてますね、相当な距離を歩いてます。で、一駅区間とかはね、なんかケチっちゃうんですね。普通に乗っときゃいいんですけども、例えば錦糸町から両国とかね、 1.5 キロぐらいあるんですけど、もうあのミスト状の雨と猛烈な風が吹く中、それカートを転がしながら、大丈夫大丈夫 1.5 キロだからと自分にこう何ていうんですかね、奮い立たせながらですね、歩いたりしてたんですけど、まあ、あのその悪影響が今頃になって、いろんな筋肉痛だ関節痛だやれなんだということで来ております。大概ガタが来てるなというふうにこう感じる今日この頃でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあね、東京行きますと、まあ、あの割と高い頻度でテレビのロケ隊ですとか、まあ、あるいはあの普通にタレントさん俳優さんなんかが、街を歩いているっていう、そういうのに出くわすことがあるんですけども、今回はそうですね、ロケには、まあ、2クルーぐらい出会いましたね。新橋で1クルー見まして、2つ目のクルーは御徒町と言いますか、あのアメ横で見ました。はい、ただタレントさんじゃなくて多分アナウンサーなのかな、なんかそういうのでしたね。あと、かなり有名な方で言うとエグザイルの、あの有名メンバーに一人遭遇しております。ということでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。こちら MLS は私榎木田新右衛門と、
いやーあれですよね、なんか20キロぐらい歩いたと言いましたけどね、一駅ケチるんやったらバスで行ったらよかったんじゃないかと。
はい、ありがとうございます。そして、IBB 九州にいる方はこの方です。
平尾弥子です。
はい、どうですか熊本は、桜は
もう散り寄るっぽかですね。今日の雨ぐらいで。
じゃあ今雨降ってますか。
はい、昨日今日と雨降ってるんで、もうちっちゃい、
もうはい、千田さんがこうフレクションってこうくしゃみをすると、あの花がブワーって散っていくという、と桜散らし の、 あのくしゃみと言われていますね。
もうあの
否定せんのか。
はい、
あ、そうですか。
葉桜になってます。
葉桜ですか。はい、
はい、
はい、ではお便りいきましょう。東京都目黒区からいただきました。49歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
1975年の開業から50年の歴史を持つ和歌山と徳島を結ぶ南海フェリーが、2028年3月をめどに、撤退をすることを発表しました。20年前は、年間97万人を超える乗客がいましたが、今は3分の1ほどに激減。 一方トラック業界では、労働時間を大幅に削減する2024年問題で、移動しながら休憩時間の取れるフェリーへの転換が今進んでいますが、明石海峡大橋を通った方が短時間で済むということで、乗船中の、まあ、その船に乗ってる2時間余りの時間をドライバーの休憩時間に当てるより労働時間全体を短くする方がメリットが大きいことが、まあ、その伸び悩みにつながったと言われているということです。で、存続のため、徳島県など関係自治体はかつて国が行った、高速道路1000円に対抗して1000円フェリーキャンペーンをしたり、プレミアム交通券を発行したりと利用を促してきましたが、こたびはリプレース、これは船を新しくしなきゃいけないと、船更新しなきゃいけない、ね、使ったら古くなりますから、これの費用40億円を全額自治体に負担してくれろということを求めているけども、それはちょっと無理ですよということで、しかも他にそのね、この明石海峡大橋など代替交通手段、代わりの交通手段があるわけで、まあそうとはいえなんだかもったいないような気がしますということでいただきました。まあね、こちらの南大阪の話題といえば、IBB 代表前島和樹さんであります。
南大阪じゃないですよね、和歌山ですからね。
まあね、
榎田さんはいつもね、そういう南の方は結構気にする傾向にあるんでね、なかなか
ちょっとそこら辺が大石明君に似てるって言われてますね。
そうですね、そっくりだと思いますよ。
ただ私はほら大石明君よりはまだケアをしてましたよ。
してる、
だって岸和田凱旋だとかああいったのをこう精力的に私は務めたわけです。みんながやらないと言った中ダメだと言ってやるぞと言った立役者は榎田さんですよ。あなた、あなたでさえ今日はもうないんだろうと思って諦めてたろうがあの時もう今日は休みだぐらいで思ってたところに、いきなり榎田が怒ってダメだやるんだ行くんだって言ったもんだから、どうしてとか最初思っただろうけど、でも今となっては行ってよかったと思っているそうですね。
そうですね。
という、
まあ、それでね、よろずやが切られる原因になったっていうね、
まあ、一円には当円にはなっておりますね。
そうです
よね。あの時トラブルちゃんはいたっけ？
はいないですね。
やっぱいないよね。やっぱな、あの女はな。
はい、
もう徐々にあれ、まあ、後で C 枠はたっぷり C 枠でやりますけど、まあだいぶ包囲網がすごいことになってきましたね、もうね。
そうですね。まあね、そういう、まあ榎田さんなかなかそういう南の方はですね、手をつけないと。
で、手をつけないって用事がないだけです。
行こうって言ってもすごく嫌がると。
いやいやいや、
和歌山なんか行けたら自分の沖縄嫌いと一緒ですよね。
全然違うね。全然違う。ね、和歌山に行きたくないなんて一言も言ったことなくて、俺は今から飯が食いたいと、ね、晩飯だかなんだかを食うっていうことで出かけてるのに、なぜその和歌山とか言い出すのかと。
いやいや、晩飯で和歌山は言ってないですよ。
普通飯を食う時にね、市の境を越えるでも大概なのに、あなた、大和川を渡って境を越えて、さらに向こうまで行こうとするだろう
か。いや、そんなことないです。
で、行ったはいいけど、帰りもあんだぜ。
ああ、帰りは、まだ、運転するのは自分ですからね。
いやいや、きついですよ、これ、こっちは、結構。
そんなことないですよ。
もうね、もう、本当にね、無茶をする。大体、こう、飯食い行くぞって言って、車に乗って、それで、ね、御堂筋じゃなくて、あれはなんだ、ちょっと梅田の方からさ、まあまあ、御堂筋か、あれは。御堂筋をそのまま下り始めると、もう恐ろしいですよね。
どういうことですか。
向こうになんか、南海の難波の駅が見えてきたら、もう、これはもう難波では止まらないというね。
でもね、皆さんね、堺、市駅前はね、嫌がるのにね、堺東駅になるとね、すごくテンションが上がるんですよね。
うん、ね、そこは嫌いじゃないの
よ、ね。堺東の方がね、南なんですけどね。
東の方がね。
はい。南なんですけど、堺駅は嫌がるのに、堺駅の南の。
堺駅ってなんかある？
いや、もうなくなりましたよ。
なかろうだから
もう天ぷら屋さんはなくなりましたから。
だから、
あんだけ嫌がってたのに。堺東になると、こう、急に元気になると。
あんで、だから、堺駅は、もう、限定的に天ぷらになるだろうから。
うどんもありましたし、お寿司もありましたよ。
いやそうでもない、大体天ぷらに行こうとして天ぷらに行こうとして圧倒的に天ぷらだったじゃん、まあ、あのさ天ぷらはどうでもいいんだよ、この南海フェリー、
あー南海フェリーね、あー、うん、まあね、
木梨さん南海フェリーは何回乗りましたか。
でもフェリーはもうやっぱ、
ええ、
ね
フェリーはもう
やっぱ時間かかるし、車で橋で渡れるならそっちがやっぱり、
うん、でも運転せんでよかとよ、
もう寝
とちゃえゴロって寝とちゃえば着くとよ
いやそれは誰に対していいのかは知らないですけど、
ドライバーさんは楽たい、これは
ドライバーさんって何のドライバーさんですか。
トラックドライバーとか、トラックの
は
トラックドライバー、
何ですか、
トラックドライバー、
トラックドライバーだったら高速時間よりか早く帰りたいでしょ、
うん、と思いますね。
だから、うん、乗らなかったんだよ、だから、
うん、だからそう言ってるじゃないですか。
だからこれさ、うん、運行時間を変えてみたらどうなの、夜中とか
人件費があってるんでしょ。
いやどかなんけどさ、なんかちょっとそういう工夫ができた気がするんだよ、
ね、で夜中に走らせたもんならどっかのね、あの地域の左翼団体が公害だとか言うじゃないですか。
確かね、南海電車の特急とね、あのサザンかなんかね、はい、あれとあのこのフェリーのターミナル の、 あの支線に伸びていく短い路線あるじゃないですか、はい、あれの、その電車の運賃とフェリーの券が全部一緒になって、うん、往復ですげえ安いんじゃないかね、なんか、うん、あいくらだったけど3000円だからのね、あのやつがあってね、あれだいっぺん行って乗ってみようかと俺思ってたもの、うん、で徳島にそのねまともに行ったことがなかったんで、数年前に徳島に一応上陸したっていうのがありましたけどでなんか何をやったかって何もやってないという、なんか普通のスーパーでなんかお惣菜を買って食ったってそれも思い出しかない。
香川行こうと思ったら急に江の北さんが折り返せと、
遠いし
ね、折り返せと
やっぱね、
で泣く泣くね朝から出たのに、
やっぱ、ね、だからもう一時が万事よあなたの場合は。
何ですか、
あんなほらそのねそこら辺で飯食えるっていう話なのに無理やりそっちの遠くまで連れてったりするから、
いやいやいや、
あんた信用がないよ、信用が。
そんなことないですよ。
ところがほら片やよ、高橋一郎氏がねちょっとあっちまで行きますよって言ったら、あ確実にこれは時間守るなと思うから、もうたとえボロコスーパーワンに乗ったとしても乗り心地は確かに悪いが、それでもやっぱ安心して行けるもん。
戸田さん、ね、運転線と座ってるだけですよ。
あそうだよ、
はい、
でも変なところに連れて行こうとせんもん高橋一郎は。
フェリーも一緒ですよ、
いやいや
運転線と座ってるだけで
行
ける
ん
ですよ。
いや
そこに答えがあるんですよ、
あんたはね道にまず迷うでしょ。
迷わないです全然迷わないです。
まず、迷うで、
そんな
で迷って、しかも知らないところで迷ったらもうとことんこのまままっすぐ行っちゃう必ずどっかに出ますとかっていう
そんなことないです。
どつぼにはまるだ。
そんなことないですよ。
もう、うん、そこら辺がやっぱり知力の差だね、やっぱ高橋一郎とこれ東淀川と淀川のやっぱり差だな、これは
みんなの
みんなこれはというね、まあ、ギラさんは今までフェリーをね何回も操縦してきた人ですけど、どうですか、
九州のフェリーしか私乗ったことないんでそんな知らないですけど、やっぱ乗るまでに時間がかかるし、乗って行き先まで行くのにも時間かかるし、
今ね九州のフェリーと大きなこと言いましたけどね、
はい、
有明海のしか乗ったことなかけんだよ
だからシステムは知らないですよ。
無視された
その南海フェリーがどういうシステムでどういう時間を介して行き先まで行くのか知らんですけど、
うん、
そういうのも加味するとやっぱりね、橋があるなら橋の方に行きますわ。
でもやっぱなんかうまく使えば意外とね大阪から徳島にひつって行けるけどね。
観光とかそういうのを目的としてるなら、まあ、私も観光もそんなね名所がない限りそんな行かないじゃないですか、
うん、徳島阿波踊りがあるやん。
この船の上で何かが見えるとか、
海
でしょ、海しか
島
でほら九州はほらあなんでカモメ、カモメ、
あ
カモメね、
どこそこあるんすかね、
カモメっていうどんなイントネーションカモメっていう、えカモメ、カモメ
どこの船でも
カモメぐらいのところにでもおろ、知らんけど、
今日一緒か。
有明海が異常なんよ、絵付けが。
ああ、だけど異常に多いってことでしょ、カモメが。
フェリーの中でカモメパンっていうパンを売ってるよ。
あ、そうなんすか。
うん。カモメ印の。で、じゃあ普通に人間も食えるんだけど、はい、それちぎってカモメにみんなやるんよ。
ほ
う。うん。だからカモメも分かってるんで、船がこう出港すると、
はい、
その船の上空をこうぐるぐる旋回し始めるんで、もうあの今からこう特攻をかけるあの戦闘機体みたいな感じでぐるぐる回ってるよ、はい、
で別にカマベパンじゃなくてもいいんですけどね、カッパエビ戦とかそんなんですけど、
ちくわでも食うぜ、ちくわ、
だけどそうそういう
の、それとね、それとね、まあ、ね、あのね、何も持ってないんだけどね、あの手を突き出すだけでね、はい、あの何かもらえると思ってね、近づいてくるバカなカモがいましたね。
そういうカモ
が朝もできた。それでさってね、足をこう掴むんよ。
あ、それで丸焼きにして食べると。
食べようと思ったら食べられると思うから、まあ美味しくないらしいです
ね。美味しくなかったんですね。
ただすぐあの手をつくじられます。痛いですね。あのヒッチコックの鳥みたいな
です。そうするからです。
ね、だから乗って楽しいようなことがあるんだったら、まだしも、なんか、ただのね、運行だけただ行ってこいじゃないけど、
これはやっぱり中にアトラクションをこう設けるってことですね。これがいいってことですね、一つね、
だからこのアトラクションっていうかも、
このね、この南海フェリーに乗ると、あの中に、あの高井隆が乗ってて、
はい、
あの記者会見、生記者会見がね。それとか、あとあの奥田文雄のあのダンスが見れるっていう。ついにあの南海フェリーと、令和新選組の奇跡のコラボっていうのが起きて、それであの中であの船内をあのタコ踊りをみんなで楽しもうっていう、船内をただあのジャンベとか鳴らしながらあの金よこせでもずっとやってるっていう、これどうですかね、もう全国の令和新選組が乗り
に来る。確か、猪木さん、いらんもんは全部和歌山に入れてしまえと、詰め込んでしまえと、陸のことに詰め込んでしまえと、
で船、
沖縄も何もかも入れてしまえと、
で船もほら、ね、まあ、この南海フェリーが老朽化しましたと、はい、ね、もう新しく更新しなきゃいけない、はい、するともう船もほら、もうあのスクラップにするの大変じゃない、はい、その時にあの神戸の方から、はい、あの潜水艦が来るんですよ、
はい、
それで、あのそれで、そのね、もういらないというやつに向かって、こう、あの、魚雷船、1番、2番、発射シャ
ーッ、確かに、ポンスケと、そういうやつらが乗ってるやな。
そうそうそう。
一度行く、あ、
でも、
それは。
海の木図と、あの、魚の餌に、あの、ここまでトークを展開してる番組はないね。
社会役だったものが、あの、なんとか、こう、海の生き物の、エソとなるという、やっと社会のために貢献できるという、
それをみんなでこう、あの敬礼をしながら海浮かばを歌うというね、もうね、という本当にあのすごい悲しい物語が展開
する。でもね、これはね、あの令和のポンスケにね向かってね、全然言ってもいいことなんですよね。これなぜかというとですね、過去の某党のですね、凱旋でね、安倍総理と誰か合わせましたけど、が乗った飛行機がね墜落しました、助かったのは誰ですかっていうね、そういうもんでね、爆笑したのが山本太郎ですね。
助かったのは日本国民ですみたいな、
はい、じゃあ、だからそう言われてもしゃあないですよね、ポンスケちゃん。
じゃあ南海フェリーが沈んで助かったのはどうですかっていう、あの近畿圏の経済ですとかって、大変失礼いたしました。まあね、まあ一生懸命なんかいろいろこう、打開策を見つけようとしてるみたいですけども、
はい、
どうなんでしょうね。その船の更新っていうのはどうしてもやっぱ必要な時なんで、はい、まあ難しいだろうなと思いますけどね。で、橋かけるって話も前からあるじゃん、あそこに。
ああ、計画はあるらしいけど、50年後らしいですね。
無理だろうね、やっぱり、ね、
うん。
さあ、続きまして。こちら大阪府高槻市からいただきました、39歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
神戸新長田の等身大鉄人28号ありますね、我々もよく写真撮りに行きます、うん、神戸開港150周年記念の B 神戸というモニュメント、これもありますね、ハーバーランドですかね、あのあたりに、などの制作をも手掛けた大阪岸和田市の北海鉄工所がクラフトビールを作り始めて早3年、鉄工所がビールを作っていると、今では結構な人気です。この北海鉄工所の創業は1926年、100年ですよ。造船を中心として溶接全般を請け負う、製缶業、まあ、缶を作る、缶詰って、缶っていうのはですね、ボイラーとかああいうのも含めてのことですけどね、でかいタンクみたいなものを作ると、からスタート。でそのタンクなどの圧力容器の蓋の部分にあたる鏡板っていうんですかね、鏡板の で世界的トップメーカーに今はなってると、
うん、
でだからここの技術にこう勝るものはもうないと言われてるぐらいの最高の技術があって、はあ、日本中のそのビールメーカーだとかのタンクはほとんどこの北海鉄工所が作ってると、は
あ、
ということでだからビールのタンクを作る技術はもともと持ってたわけですね、
はい、
でそれを応用して、始めたのがビール製造であると。で現在、銘柄が3つありまして漢字2文字ずつです。これ鉄鋼ビールの名前が鉄鋼、そして、黒金、黒鉄と書きます。
あ知ってますわそれ。
そして、はい、白金、白鉄。ちなみにこの鉄鋼は、小麦エール、黒金はブラウンポーター、白金はライトエール、えのきだ師匠にもおすすめしたい、クラフトビールですということでいただきました。
もう柳田さんはねもうだいぶ南の選手が大嫌いってことで、
でも言ってます
ね、なかなか、うん、なかなかね難しいですね、
うん、何をおっしゃる。私はこの3種類全部飲んだことがあります。
あ、そうですか、
はい、特にこの黒金、ね、はい、私黒ビール好きですから、
は
あ、これがね癖がありましたね。うまいですね。
あのザ・リッチみたいな、
ちょっと違うね。ザ・リッチは違うね。
あ、そうですか、
でまあだから真面目に作ってんだなっていうのが分かるビールです。はあ、でまあその鉄工所がやってるっていうのはその、まあ、その瓶を見た時になんでこの名前なんだろうと思って、その製造所の名前見たら鉄工所だし、はあ、おなんでだろうと思ってそれで調べたんですよ。
は
あ、で今も見学コースとかもあるんですよね。
ああ、
だから基本的にはですよね、こういうものを見に行こうっていうんだったら話がこう私も早いのに、
いやいやそういうものを見に行こうって言ってこう行こうとするとね、
はい、必ず訳のわからんところに
訳のわからんとこ、いや
その訳のわからんパチンコ屋の2階の訳のわからん100均とかですねもうなんか埃がたかっててもう腐れてるような百均に連れてかれたりですね。
そうです。
もうあの全体が外れみたいなところ
に。いやいやいや、そんなことないですよ。
まあね。
道場の驚く行きましょうって言ってね。
かと思えばなんか急になんかあの女子力の高いなんかあのフルーツパーラーみたいなところに連れてかれて。
ああ。
突然連れてかれるから何だろうなと思ったらなんかすげえ高い新鮮なフルーツをこうあのふんだんに使ったフルーツパフェとかをこうそれに舌鼓を打つ前島和樹というね。
でそれを見ながら同じものを食べて舌鼓、
私は安いやつを買いました ね
食べながらね。
でその後あの今度は翔ちゃんまで無理やり連れて行こうとして、
それ
で撮影とかしてたもんだから翔ちゃんが「榎田さんあの動画は絶対に使わないでください」って言ってきて結局あの流してないなら翔ちゃんから流すなって言われたから、
まあもうそろそろいいんじゃないですか
いやいや
あのねそろそろねあの貯金用っていうかですね、
まあどうなんですかこのあんたそんな岸和田とか得意になったら
得意じゃないですよ。
北海鉄工所今知っとるでしょうかな。
いや、うん、そのビールは聞いたことありましたけど、
うん、北海鉄工所
臨海市ですから、
うん、
ちょっと外れてるんですよね。
師団っていうのさ、
あの海の方でしょうけど、
だからその鉄人28号も結構ほらあのなんか丸っこいじゃないですかそのパーツが、はい、
そうですね、
だからそういったのをこう打ち出すその能力というか技術力はもう本当世界で一番のものを持っているのがこの北海鉄工所なんだということで、はい、まあ、これだけ宣伝すれば北海鉄工所さんもね、この、鉄鋼と黒金と白金ですか、これぐらいあの送ってほしいですね。
だでもほら、そういうね、もう地にこう根ざした会社っていうのは地元愛が強いですから、特に岸和田はね、あの地元愛がかなり強いんで、
はい、
やっぱりそのなかなかそういう選手をね、毛嫌いするような人はなかなか厳しいんじゃないかと、はい、思いますね。
私別に毛嫌いしてない
ですか、
そうですか、私は昔からあのだんじりにあの出続けてますからね、もうもう本当に長いこと子供の頃からだんじりにし本当に親しんで、本当にね、引っ張ってですね、本当に男の戦いですよね。
それはなんかあれですか、オタクの反戦でもみたいなの主催者ですか。
いやいや知りません知りませんけどね、やっぱ近畿圏はなんつったってだんじりですよね
ね、もうこれでどんどんアンチがね、
ていうかどこ行ったってだんじりじゃん。
いやいや、そんなことないですよ。
だって、つぐみ区だってだんじりやってたよ。
全然、形とかね。
違うけど。はい、で、俺が、小学校の時に弾いたのもだんじりだってよ。
は
あ、三ツ矢で。
はい。
ええ。多分今もあんだと思うよ、だんじり。多分保存してどっかに。うん、やってないだけで。
はい、
引っ張ってて、だからもう、あなたが生まれるずっと前から、私の方がよっぽどだんじりに、親しんでいるという、でも事実だから、これは。
あ、そう
っ
すね。
これはもう、間違いないわけです。
ああ、その割にはなんか結構ね、いろんな愚痴とかいろいろ聞いたりとかするんですけどね。
その割には、じゃあ、地元のメーカーを愛してないあなたは何
ですか？いやいやいや。あ、まあ、迷うお菓子って書いてですか？
あなたの、あなたの地元の貝塚といえば、貝塚のやっぱり
メーカーと、あ、村雨とかね、
メーカーといえば
甘納豆とか有名ですね。
タコ坊主もなかですよね。
あ、知らないです。
タコ坊主。
知らないです。
タコ坊主もなか。
村雨美味しいですよね。
あの美味しいタコ坊主もなかを。
村雨がいいですね。
ねえ。はい、木梨さんもタコ坊主もなか食べたですよね。
はい。
大したことなかったですよね。
美味しかったです、
ね。ほら見ろ。みんな美味しいって言う。
いやいやいや。
しかもあんただって食った瞬間うめえって顔して
るじゃん。いやいや、それはね、あの時言わざるを得ない時がね、言わざるを得ないような空気やったじゃないですか。
いえ。
ちょっときつかったなと。はい、
ということで、まあ実はその、本来地元でありながら、地元を実は愛してないのはどちらだろうかということが今、図らずも、分かってまいりましたね。
村上はすごくスペク
ト。私のように、本当に全く生まれも育ちも別のところで、まあ全く縁のない人間が、はい、だんじりや、タコ坊主もなかや、ね、そしてこの黒金ビールなども愛しているということを考えれば、これはどちらがやっぱり上かというのがよく分かってくるだろうということをお伝えして一旦 CM に行きたいと思います。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。